今日の聖書箇所は、新約聖書のフィリピ人への手紙、フィリピ人への手紙の4章の4節から7節です。聖書の周りの人と見せ合ってください。皆さんの周りを見て、聖書を持ってない方がいたらですね、ぜひシェアしてくださいますようにお願いいたします。フィリピ人への手紙の第4章の4節から7節です。あなた方は、ごめんなさい、紹介された私の聖書ですと、後ろの方の312ページです。フィリピ人への手紙、訳によってちょっとページが違うんですが、また、新共同訳を使っている方は、フィリピというふうに、F で始まる。フィリピというふうに書いてありますが、英語で見ればわかるように PH で始まりますから、P というふうに発音する、聖書もあると思いますね。フィリピ人への手紙の第4章の4節から7節です。それではお読みいたします。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであり。今日はこの聖書の箇所から祈って立ち上がろう、祈って立ち上がろうという題でメッセージをさせていただきたいと思います。先ほど少し申し上げましたように日本には初詣という習慣があります。新しい年、まず、お祈りをしてスタートする。それは、神社に行かれたり、お寺に行かれたりということでありましょうけれども、私は教会で育ちましたから、神社やお寺にいたことはないんですが、よくですね、このように元旦礼拝といって教会に集まって、まず礼拝をして、新しい一年を始めました。ですから、言ってみればですね、やはり、普通初詣というと お寺とか神社なんですけれども、やはり、やっぱり神様の前に出るという意味では、この、初詣という言い方をしても間違いではないんだろうなという思いがしますね。そして、やはり神様の前にお祈りをすることがあります。ですから今日はお祈りをテーマにしたいと思ったんですけれども、日本でも初詣というと、いろんなそのお願いをすると思いますね。世界が平和でありますように、そういう、この今このような時代ですから、本当に、この、今の難民の人たちのために、世界で苦しんでいる方々のために、世界の平和のために祈る祈りもあるでありましょうし、また、もっと個人的な、この仕事のために、家庭のために、お祈りをなさるということもあると思います。教会も同じでですね、本当に聖書の中にも、お祈りというのは、大切なものって出てくるんですね。でも、聖書のお祈りの特別なところを少しお話しするとするならば、それはお願いをすることもあるんだけれども、その前に何よりも私たちが神様から聞くということが先立っている。神様から聞くということが大切なんだ。ということがその出発点であるということです。ですから、今日も皆さんどうぞ教会に来てご自由にお祈りくださいではなくて、このように賛美歌を歌って、まず聖書からメッセージを聞いて、そしてお祈りをしよう。そのような元旦礼拝を準備しています。私たちがお祈りをする前に、まず聖書に聞く。まず神様は私たちに何と語っていらっしゃるのか、そのことに聞いていくことが大切だと思います。そんなことを思いながら、神様今日の聖書箇所を教えてくださいと、お祈りをしているときに導かれたのが、この聖書の箇所でありました。そうだ、お祈りについてお話をしよう。本当に私たちは、新年お祈りをするときに、どういうことが大切なんだろうか。 そんなことを聖書の中で、書いてあるところがこのようなことを思わされて、こう、開かせていただきたいと思います。また、テレサという、皆さんご存知の方が多いと思いますが、カトリックのシスターがいらっしゃいました。本当に素晴らしい働きをした人ですね。その、マザーテレサが、パレスチナの、今も、この戦いが起こっていたり、テロが起こっていたりする、パレスチナのガザ地区でありますが、ガザ地区を横断したときに、チェックポイントで、何か武器を持っていないか、聞かれたそうですね。まあまあ、マザーテレサのような人もそういうふうにチェックされるのかって思いがいたしますが、チェックポイントでですね、この、なんかお前は武器を持っていないかっていうふうに聞かれたそうですね。その時にですね、マザーは、堂々と答えたそうであります。はい、持ってます。びっくりした向こうは、またこのおばあちゃんが、持ってます。それは、お祈りの本です。というふうにおっしゃったそうであります。カトリックの教会ですから、お祈りのために、手引きのような本をいつもいつも持っていらっしゃったんでありましょう。そのお祈りの本が私の武器です。そのように、彼女は言ったそうであります。そうなんです。私たちにとって、お祈りとは、単なる気休めではなく、単に願い事を神様に言うというだけではなく、これは武器のようなものなんだ。人生を戦っていくための武器のようなもの。いや、武器よりも力のある武器に勝るものなんだということを本当に聖書は語っているんですね。今日の、聖書箇所、喜びなさいという言葉で始まりました。4章4節、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。今、明けましておめでとうございますと挨拶をいたしましたが、本当にいい言葉ですね。いろいろ調べてみると、なんで新年を明けましておめでとうなのか、まあ、考える人は世の中にたくさんいるみたいでありまして、もともとはですね、日本では、数え年でありまして、数え年といってですね、生まれた時にもう1歳になって、私も子供の時にこの話を聞いてちょっとびっくりしたんです。生まれた時は1歳。で、元旦が来ると、新年が来ると、みんなで一斉に年を取って、2歳、3歳。ですから、皆さん、ですね、私はこの今日で50、何歳になったみたいですね。数えたというとですね、何歳ということであります。そういう数え方をしてた。ですね。だから、12月31日に生まれたベビーは、生まれた時におじゃーと生まれて1歳ですね。そして元旦になると2歳になる。そういうシステムだったそうであります。よく確かに私の祖母なんかが、私は万何歳で、わざわざ万って言葉を使ってましたから、その頃、祖母の時代が聞き換えの方だったのかなって感じがするんですが、昔は数え年といって、生まれた時が1歳で元旦に一斉に年を取る。だから、みんなおめでとうというふうに言うんだよというふうに言ってる人がいました。本当かなと思うんですけれども、まあ、でもですね、どんな理由があったとしても、年が改まって、まあ、嫌なことはリセットして、失敗したことも忘れて、くよくよしないで、まあ、ダイエットとかですね、あ、去年やろうと思ったけどできなかった、あ、今年も頑張ろうと、また新しい気持ちで始めることができる。それは、いいことですね。だから、明けましておめでとうございます。いい言葉かなと私は思います。でも、新年はいいです。本当におめでとうございますでいいです。でも、この聖書の箇所を見ると、あなた方は主にあって、いつも喜びなさい。もういつも、これはちょっとハードル高くなりますね。いつも喜びなさい。いつも、喜んでいなさい。そんなことできるの？皆さん、だって私たちはいろんな出来事あるじゃないですか。なんでこんなことが起こるんだろうってことあるじゃないですか。本当に、人間関係で難しくなって、苦しむ時だってあるじゃないですか。なんで私がこんなこと言わなきゃいけないんだろうっていうことだって起こるじゃないですか。喧嘩したり、もうなんで、こんなんだって怒ったりしちゃう時だってあるじゃないですか。
ですから、また本当に人生のどうしたらこの時どうしたらいいんだろうかなって悩みだってあるじゃないですか。だから聖書は語るんですね、6節ですが、何事も思い煩ってはならない。思い煩い、私たちの喜びを妨げる思い煩い、それが問題なんですよ。でも本当に私たち思い煩わないでいられない出来事がしばしばあります。私の大切な友人の一人、昨日もおみそかでありましたけれども、お嬢さんが大きな病で病院に運ばれて、ちょうど私たち、そちらの家族は4人兄弟なんですが、私のこの子供たち3人と、その4人のうち3人までが同じ年。もう一人は私たちの家族に、この、生まれたら、本当にぴったり同じ年齢というような、そういう家族なんですが、その、ご兄弟の中の、お嬢さんの中の一人が、重い病を、今、背負っていらっしゃる。こんな大晦日は初めて、そんな状態でありました。皆さん、新しい時になったから、この病もリセットされたらどんなにいいだろうか。新しい時になったから、この問題もリセットされたらどんなにいいだろうかって私たちは思う。本当に昨日も、その家族のことを何回も何回もお祈りしながら、神様、助けてくださいって。本当に新しい年、神様助けてくださいって何度もお祈りしました。皆さんの問題もそうですよね。この新しい年になって、もう全てがリセットされて、何事もなかったかのようにスタートできるならば、本当にそれはどんなに素晴らしいことかと思う。でも、私たちの歩んでいく中には戦いがある。この進んでいく一年、いやもう良いお年をお迎えください、いい年にしましょうと私たち互いに語り合います。でも、私たちの中には戦いもある、悩みもある、どうしてってことも起こってくる。でも、その時に、6節、何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。思い煩が起こってきたときに、本当にどうしたらいいんだろうということが起こってきたときに、単なる気休めじゃない。あなたの願いを神様の前に持ってきなさい。あなたのこの感謝を持って祈りと願いと捧げ、あなた方と求めるところを神に申し上げなさい。皆さん、この申し上げなさいと訳されている言葉でありますが、言語を見るならば、ある訳ではそういうふうに訳されているんですが、知っていただきなさいって、神様にあなたの心の中にある願い、あなたの心の中の葛藤、あなたの心の中で本当に渦巻いている思い、それを知ってもらいなさい。見せちゃいなさい。私たちは祈ることも心の中でいろいろ選んでいるかもしれない。あ、これは祈ってもいいかな、これは祈ってダメかな、こんなのは祈るなんてちょっと浅ましいな、私たちいろいろ考えて、これは祈ったらいいか、祈っちゃいけないかって考えてやってるかもしれない。でも、この聖書の箇所は、あなたの願いを神様にもう全部知ってもらっちゃいなさい。心にあるいろんな葛藤や不安や恐れや、この中にある本当の願い、本当はこの願いなんだけど、ちょっと祈るのにはそれだから、こっちの方を願っとこうかな。そんなことを考える必要ない。あなたの願いを神に知ってもらう、心を開いて知ってもらっちゃいなさいというふうに聖書は語るのであります。その時に神様は私たちに答えてください。7節でありますが、こう書いてありますね。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るである。そうすれば何が起こるか。人知では到底計り知ることのできない神の平安がキリストイエス、あなた方の心と思いとをキリストイエスになって守るであろう。まあ、これ、もう死後、術後、本当に簡単にこの
短くするならば、神様の平安があなたを守るなんて言うんですね。聖書は、これは、あなたの思った通りになりますよっていうふうに言ってない。どのような形で聞かれるか、ある場合はその通りだ、本当にその通りだ、あなたの願いを聞くよって答えられるかもしれない。ある時は待てという答えかもしれない。ある時は違う形で神様は答えを与えてくださるかもしれない。でも何よりも約束されているのは、何よりも私の平安が、神様の平安があなた方を守るんだ。それも、ちょっと就職を出していくならば、人知では到底計り知ることができない。頭で考えて、こんなもんかなとか、あんなもんかなとか、こういうことかなって、この考えても考えられない、経験しなきゃわからないような部屋。もう言葉に表そうと思って、うまく表せない、人に伝えようと思って、もう伝えられない。でも、本当に何かわからないけど、神の平安が私の心を守ってくる。そのようにしてくださるというわけです。皆さん、パウロは、パウロこの手紙を書いたのはピリピリという手紙と書いてありますが、ピリピリの教会に対する手紙ですが、この手紙を書いた人はパウロという人であります。このパウロという人は、この時、牢屋に入ってたんです。皆さん、牢屋って言っても今のような、今の牢屋って私入ったことなんかわかんないですけど、今の牢屋のような、この、整ったところではないですよ。本当に、この、明日どうなるかわからないような、そういうところです。そんな中で、彼はこの手紙を書いた。手紙を書くことは許されていたようでありまして。本当に、その中で彼は、手紙を書いた。いつも喜んでなさい。自分のことを言うならば苦しくてしょうがない。自分のことを言えば戦いがあってしょうがない。でも、その中で出してもらったらどんなに神様のことを一生懸命話せるか。出してもらったらどんなにもっと、多くの人々に神様のことを話せるか。そんな思いだったでしょう。でも、本当に彼は、その中で、喜んでなさい。私も喜んでるから。その秘訣は何であったか、祈りです。ぜひ今年これを経験していただきたい。本当に皆さんにもこれを味わっていただきたいと思います。マザーテレサをして、私は武器を持っていると言わしめた祈りです。また、パウロをして、この牢獄の中で、いつも喜んでなさいと言わせた。それが祈りです。本当に私たちもその祈りを経験しようじゃありませんか。今日から早速、本当に、ああ、そうか。じゃあ私も自分の心を開いて神様に祈ろう。神様、私の心はこんなです。見てください。助けてください。本当に私はこういう願い持ってます。憐れんでください。祈ってください。もしもあなたの動機がちょっと違うんじゃないかなと思ったら、それは神様教えてくださいます。だからもう本当に心を開いて神様の前に今日から祈り始めてください。そしてぜひこのああ、本当聖書の言ってることは本当だったな。人知では到底計り知ることのできない神の平安が私を守ってるな。ぜひ経験していただきたいと思います。お祈りいたしましょう。まず、修法のこのプログラムの一番右の真ん中くらいにあります新年の祈りをお祈りしましょう。皆さんでご一緒に祈りたいと思います。これも足りないかもしれませんので、周りの人とシェアしてください。周りの人に、シェアしてください。お祈りいたしましょう。すいません、日本語でしか書いてなくてごめんなさい。お祈りいたします。ご一緒に、生きのさん、神様。あなたの守りと導きによって、また新しい年を迎えました。感謝します。ここまで守り、支え、祝福を与えてくださったことを感謝します。新しい年も同じ神様が私たちの歩みをさらに恵み深いものにしてくださることを信じ、期待します。この一年、私たちの健康を守り、一人一人の家庭を、仕事を、学業を祝福してください。 私たちの心の内側に喜びを満たし、力を満たしてください。家族や友人、私たちの周りに神様が与えてくださった方々を大切にし、与えられた一日一日を大切にすることができますように、あなたの力と助けを与えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、新年多くの方々、お聞きくださいまして、このように共にあなたの前に出て礼拝を捧げ、一年をスタートできることを感謝いたします。私たちそれぞれには願いがあります。祈りがあります。神様、でもまず聞きなさいと言われて、今日は聖書を開いて、この聖書から聞きました。本当にあなたはいつも喜んでなさい。言われました。でも私たちの歩んでいく道には戦いがあり、悩みもあります。どうしてこんなことが起こるんだろうという痛みもあります。でも、その中でも、思いはつらんだ。言ってくださるあなたの声を聞きます。そしてあなたの願いを私のところに持ってきなさいというあなたの語りかけを聞きます。ですから、私たち今あなたの前に一人一人の願いを持ってまいります。今もお祈りしましたけれども、一人一人具体的な願いをあなたの前に持ってまいりますので、あなたが祈りを聞き、本当にあなたが私たちのうちにまずあなたの平安を与えてください。あ、本当だ、聖書は言った通りだ。私たちの心の中に神様は平安を与えてくださるんだ。それを経験させてくださいますようにお願いをいたします。そして祈りに応え、本当に神様との御業を見せてくださいますようにお願いいたします。今も弱さの中、戦いの中、病の中、痛みの中、本当に落ち込んで暗い中を歩んでいらっしゃる方々、お一人お一人の上に特別な助けが与えられますように、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。